明かり音。新幹線を品川駅で降りると、私はいつも少し迷子になる。機能だけの無機質な空間から一転して、どこにでもあるような JR 駅のどこか全時代的な構造の狭間で何かがずれる気がするからだ。違和感なのか、グラデーションが途中でグラデーションではなくなるような、それに合わせて自分の中のいろいろな整理がずれるというか、ただ結界のようなはっきりとしたラインが実は嫌いではない。昔読んだ小説にこんなセリフがあった。新幹線は乗ったらもう東京なの。どこから乗っても、上りはみんな乗った時から東京なの。そして東京駅で乗ったら、降りるまではまだ東京なの。誰の何という小説だったかは忘れたけれど、当時高校生だった私は、このセリフを発した登場人物が暮らしている東京の街と、このセリフの向こう側に広がる東京の空を想像して、もうすぐ憧れの街の住民になる自分に期待でいっぱいになっていた。今の品川駅にはそれが逆転したような、東京に降り立ったのに東京から降り立ったような妙な空間が存在する。おそらくそれは私の中だけにあるイメージであり、極めて感覚的なものなので、これを誰かに話したことはない。ないけれど、この結界に共感してくれる人に、もしもどこかで出会えたら、いつかその人と一緒に全国の駅を巡ってその感じを確かめてみたい。ホームに滑り込んでくる電車の風に乱れた髪を手ぐしで整えながら思った。地下鉄に乗り換え、六本木駅で地上に出ると、空は薄く曇っていた。太陽の光はまるで空一面に張られた雲の蚊帳の内側に侵入するのを遮られているかのように、高層ビルの屋上の少し上でこちら側に入ってこようとうろついている。隙間だらけの世の中なのに、なかなか入ってこれないらしい。そんな不器用で真面目なだけが取り柄なキャラクターに、太陽を擬人化して想像してみる。これも想像だけど、天文学者や物理学者みたいな常人には全く理解不能な研究をしている人たちも、きっとこんな風な子供じみた空想が得意に違いないと思っている。数学も科学も物理も実はとてもロマンチックで、哲学や文学とは紙一重なんじゃないか。 近頃そんな風に思えるようになってきて、今なら数学も科学も物理も本気で学べる気がする。まだまだいけれど、東京ミッドタウンと六本木ヒルズのほぼ中間にこれから向かうクライアントのオフィスはある。本当のことを正直に言えば、私はこのクライアントが大嫌いだ。会社そのものがまず嫌いだし、こちらから時々かける電話をほぼ必ず最初に取るデスクの女性の声とか抑揚とか話し方も大嫌いだ。だったらそんな会社の仕事なんか受けなきゃいいのにと友達にも言われるけれど、私はあの会社が嫌いだから担当を外してくださいだなんて言えるはずもなく、言えたとしてもそれが通るわけもなく、3ヶ月前までは本当に嫌で嫌で辞職も考えた。それがなぜ今もこうして寝不足と肩こりと苛立ちをバッグやポケットにいっぱい詰め込んだまま六本木を歩いているのかといえば、今日これから会うあの嫌な笑い方をする担当者の上司である男をどうにかしてやっつけるためだ。3ヶ月前、その男は突然私との決別を一方的に、しかもメールで宣言したのだった。丸2年その関係は続いた。このまま続けていった先には何があるのだろうとぼんやり考え始めた矢先の、ちょうど3年目に差し掛かる少し前の頃、決別宣言が携帯に届いた。ちょうど別の取引先と進めていた案件がようやく形になった頃で、些細なことでもとにかくみんなで一緒にというのが口癖であるクライアント側のプロジェクトリーダーが、みんなで頑張ったからようやくここまで来たんだということをみんなでちゃんと確認して、さらに一段上がるために改めてみんなで決起して一致団結しようじゃないかと、プロジェクトのメンバー全員に、それこそ派遣スタッフや多分1回か2回大量のダイレクトメールの整理をするために臨時で雇った学生アルバイトまで集めて、この経費は一体どんな名目でどこに計上するのだろうと参加者全員が心配してしまうほどの大宴会が開かれ、私も久しぶりに気持ちよく酔っ払った自分を楽しんでいた時だった。人が良いだけが取り柄のプロジェクトリーダーだから、その急な思いつきで始まった大宴会もそれなりに人が集まり、いつもそれくらいのスピードでやろうよという勢いでみんなそれぞれに仕事を片付け、買い出しやケータリングも手分けと連携で迅速に整ったものの、そもそも開始が遅かったからいつもの即席宴会場になった会議室で乾杯できたのはすでに22時近くだった。終電組や学生たちがそろそろ帰り始め、大声で騒ぐグループ、二人の派遣女子スタッフを囲んでセクハラギリギリにからかって喜んでいる親父グループ、とにかく熱く語り合う面倒くさそうな男子社員グループなどがあちこちにでき始め、私は常務が途中で差し入れてくれたスペインのワインが気に入ってそれを独り占めしていた。すでに日付が変わろうとしていた。 窓際の書庫の天板にボトルとグラスを置き、ブラインドを開けて夜景を見ようと体の向きを変えた時に、ポケットから携帯が床に落ちそうになった。酔っていたけれど、うまく手で受けて落とさずに済んだことを、誰か見てくれてなかっただろうかと自分の反射神経を自慢したくなり、少し笑えた。手の中の携帯は小さな光が点滅していた。私はその時にようやくあの男からのメールに気づいた。見たら30分ほど前に着信していた。季節が一回りだけではわからないお互いのことや、いろんな楽しみ方も。二回りしたらあとはもう繰り返しだけになると思う。いや、すでに繰り返しが始まっている。繰り返しの先には何もない。君もそろそろ僕ではない誰かとの時間を過ごしたらどうだろう。仕事はそのまま続けていけばいい。君の能力とセンスの代わりはそうそういない。僕だけではない。うちのみんながそう評価している。僕との関係が終わってもそれは継続した方がいい。どうかこれからも自信を持って美しく歩んでいってほしい。もしも何かの時はまたいつでも頼ってもらって構わないよ。最後に一つ、君はここ何年かのうちで一番いい女だった。赤ワインの水滴がそのまま赤くこびりついた半透明のプラスチックコップに口を運びながら、私は携帯の液晶の中に並んだ実にセンスのない文字の羅列を読んだ。笑わせるな。こんなバカな男に私の2年間を奪われていたなんて、悲しいとか悔しいとかより怒りよりも自分が情けなくなった。そして静脈を流れる血のような色になった、これ以上のチープさはないであろう半透明なコップの赤い汚れをなめ、ボトルのワインを注ぎ切って決別をし、同時に自分からは絶対に逃げないと決心した。あの男が私を進行中の企画の担当から外してきたら、その時はまた考えるとして、そうならないうちは打ち合わせでも何でもあいつのオフィスへ出向ける機会があれば積極的に行き、仕事においての期待をされていたかはどうかわからないけれど、でもそれ以上の成果を出して次に続く案件があれば、それも自分が中心になれるようにする。怖いと思わせたい。女との別れにあんなセンスのないメールを送ってよこすような、実は薄っぺらで情けないバカ男だということを自覚させてやりたい。こんな私を私は嫌いではない。この状況を楽しんでやる。それから3ヶ月、私はこうして今もプロジェクトの中枢で仕事を継続している。 あのバカ男は気が向けばいつでも私とよりを戻す下心があって、あんなメールを送りつけてきたことをきっと後悔しているに違いないから、だから私を外せないのだ。私の思い上がりかもしれないが、そう思えば少しは気が晴れた。最初の一月は私も気が立っていた。悔しくなかったといえば嘘になるし、一人泣き明かした夜もある。だけど二月過ぎて三ヶ月も経つと、私こそあんなバカ男に復讐心を燃やし、それを生きがいにしようとしていることがいかにバカらしいかに気がついた。自分で言うのもなんだけど、吹っ切れた女は強いのだ。相変わらず生理的に絶対受け入れられない今の担当者と彼らの会社への嫌悪感は拭いきれないけれど、アップダウンがある細い路地を歩きながら少しだけ遠回りをして、変則交差点の向こう側に現れた国立新美術館の無機質な外観を眺めたら、自分の中のドロッとした粘り気のあるよどみが一瞬で消えてなくなった。けれんみだらけの建物なのに、その時に見た美術館の外観はクリスタルのような透明感と潔白さだけで構成されていて、多分腐り始めていたであろう私の中のよどみは全くふさわしくないものだと、私を常に外から見ているもう一人の私がそう強く感じたのだろう。心のどこかで無理やりつなぎ止めていたあの男への情念、いや未練みたいなものをきっぱりと断ち切ることができた。やっぱりどこかで引きずっていたのだ。そんな簡単なことをようやく自分で認めることができて、途端に心が軽くなった。そう、この3ヶ月、いやそこに至る前のあの男との2年の間に、自分自身のネガティブさが私の心を縛り続けていたのだ。私にとっての諸悪の根源であったあのクライアントのオフィスに到着するという、そんな時に品川の駅のホームで思い出したかつて私が暮らしていた町の名前が再び胸に浮かんだ。エコダ。数年前、あの町で大人としての私の人生が始まった。思い出の中だけに存在しているあの町で、いや思い出すことさえ最近ではほとんどなくなっていたあの町へ、今までの私に会いに行こう。そしてこれからの私の新しい人生をそこからスタートさせよう。さあその前に、この仕事に改めて心を込めて臨んでみよう。あのムカつくデスクの女性スタッフにも微笑みかけてみよう。喋り方も声質も態度も気に入らないあの担当者とも正面から向き合ってみよう。会議室の向こう側に偉そうに座っているあのバカ男は、そう、完全に無視してやろう。このシーンも誰か撮影して映画に使ってくれないかなと思うほど、この時の私はいい笑顔をしていたと思う。ここ2、3年で一番いい笑顔だったはずだ。
音楽と朗読、藪下千秋。脚本と演出、足立剛。制作、エアーズファクトリー。